回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月31日金曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。番組の準備を4時過ぎから報道部でしてまして、そしたら、はい、いつ頃でしたか、4時半過ぎ5時前ぐらいだったかね。5時前ですね、突然共同通信の端末が金婚観光音というチャイムを鳴らしまして、これはフラッシュニュースと言って、まあ、本当に重大なニュースが入ってきた時にしか鳴らされないというもので、私この音が記憶に残ってるのはやっぱり311の東日本大震災の時、津波警報がいろんなところに大津波が出たぞっていうので、もうひっきりなしになってたなっていうイメージがあるんですが、それが先ほど鳴りまして、何かと思ってちょっと腰を浮かしかかったんですけれども、新型肺炎で緊急事態宣言と、WHO 世界保健機関が、緊急委員会を開いて、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当するという宣言をいたしました。まあ、これで何が変わるかというところなんですけれども、まあ、一番は空港や港などの検疫が強化される、あるいは場合によっては渡航制限など水際の対策の強化が求められるということであります。まあ、WHO の加盟国は24時間以内に感染者がいた場合に通告するという義務を課せられるというようなこともあるそうなんですけれども、うん、ね、まあ、こうなってくるとね、ますますマスクの争奪戦がと、昨日番組の中でもマスクについて少し話したらいろんなところからメールをいただきまして、いやもう箱どころか段ボールで買ってる海外の人がいたよとかね。で、こちらミネルバのフクロウさんからですね、今日の番組の直前にメールをいただいたんですが、八幡市の方、65歳の方です。新型コロナウイルス肺炎の感染予防として各所でマスクの着用を勧められてますが、うん、うちの家族が勤める鉄道関係の職場じゃ窓口従事中はマスク禁止の指示がいつまこれまで通り出てるんですよと。マスクの行動はどれほどか見解分かれるところじゃありますが、不特定多数の方と接する窓口業務こそ対策が必要だと思いますと。さっき渡辺デスクがニュース読んでましたけれども、 JR 各社これから、こういった対策をやっていくと、まあ、窓口の人たちにもマスクを着用をするように呼びかけるとか、あるいは、会社でマスク品薄になってくるんで配るみたいな、まあ、従業員の方にですね、あるいはアルコール消毒を各駅に置くみたいなことを順次始めるというようなことをやってました。やっぱね、こういうことってある意味の業界横並び意識みたいなものがあるんで、うん、JR が始めると早いと思います。もう各社がここからこぞってやり出すということにはなると思うんですけど、私鉄道じゃないんですけどね、流通関係の人に話を聞いたんですが、やっぱデパートの従業員さんたちも、はい、ここのところ数日なんかマスクするようになったよね。
ここ最近この間私もデパート行ったんですけど、いわゆるデパ地下に行ったら、うん、マスクを着用している人がいつもよりもすごく多くて、ね、また別のニュースで見たら個人の判断でマスク着用しても大丈夫ですよっていうふうに、まあ、伝達している会社も最近は出てきているんだというふうに聞きましたね。
結構やっぱり特にね、百貨店なんかだと海外からのお客さんも多いんで、店員さんたちも危機感を持って上に上げたりなんかしてて、いや予約動き出したんですよ、ちょっと安心しましたなんていうね話も聞いたんですけれども、はい、まあ何しろ専門家の方に聞くと、手洗いうがいとアルコールの消毒も効くとい う, こう予防をしていきましょうねというところから話は始まるということですんで、私も今日マスクしてきましたけど、スタジオに入ってきたらね、私の隣に誰かが使ったマスクがそのまま放置されてるって、怖くて触れないんですけど、これ片付けないともっとまずいのかなとかいろいろ思って、
確かに、
使ったマスクは捨てましょうというところです、はい。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、新型肺炎について先ほどね、新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたが、 WHO 世界保健機関が、緊急事態宣言を出したということについて、テドロス事務局長が30日新型肺炎をめぐる緊急委員会後の記者会見で、感染拡大を防ぐために一致団結して行動する時だと強調しました。一方で渡航や交易を制限する理由は見当たらないとして、渡航制限監督は見合わせると発表しております。 まあ、これについてもね、早速メールをいろいろいただいてますけれども、泉区、横浜市泉区ですね、トールさん55歳会社員の方、やっと宣言出しました、しかし遅いよね、専門家何してたんですかね今まで、中国に忖度しすぎと。まあ、フランスのメディアなど一部報道では中国が WHO に圧力をかけていて、で、この緊急宣言を出すなというふうに迫っていたなんていうことも報じられております。まあ、こうなってくると、その発表される数字だとかも非常にこう怪しいんじゃないかと、前につばして見なきゃいけないんじゃないかというようなことにもなっていて、これがまた疑心暗鬼につながってしまうと、実態以上に何かウイルスというものが、怖がられるというような事態にもなってしまうと、まあ、専門家の方に言わせると、今のところは、手洗いうがいとかマスク、あるいはアルコール消毒で対処が可能なんだというふうにはおっしゃっているんですが、なかなかそれをこう 100% 信じられないというようなね、世の中の空気になっている感じがいたします。まあ、後ほど今日のコメンテーターの三宅邦彦さんとも、この WHO の、緊急事態宣言なども含めまして、新型肺炎は取り上げてまいります。で、まあ、それ以外のニュース、気になるところいくつかあるんですが、まずですね、大手総合電機メーカーの NEC、大規模なサイバー攻撃を受けて、本社などのパソコンやサーバーに保存されていたファイル、およそ2万8000点が外部流出した可能性があるということで、しかもこの中には、この NEC が手掛けている潜水艦用のセンサーの情報など、自衛隊の装備に関する資料も含まれていたということなんですね。で、しかもこの機関が、2018年までの数年間にわたってサイバー攻撃を大規模に受けていたというふうに、まあ、共同通信はじめ各社が報じております。30日までに政府筋など複数の関係者が明らかにしたということで、中国系のハッカー集団が関与した標的型攻撃の疑いがあるということであります。あの、折しも三菱電機のサイバー攻撃というのが今月発覚したばかりで、まあ、防衛産業、防衛装備品を扱っている会社がこうして標的型で次々と狙われているということが明らかになった。で、その上、それが2018年、まあ、今から2年ぐらい前に、までに起こっていたことが今になってようやく出てくると。まあ、これね、日本の企業はそう、どうもそんなところはあるんですけれども、この何か起こった時に完全に調べがついてからじゃないと表に出さないとか、あるいはギリギリまで社内で抱えておいて、まあ外に出すというのがこう恥だみたいなことがあるんですけれども、これ機関理事を激しく誤っているということがあって、まあ結局これ、公表するなりして他の企業への注意喚起を促すとか、そういうことをしないと、結局三菱電機で起こっていたことがこれ NEC でも同じように起こっていたんだけれども、お互い、どこまで情報共有ができていたのかとか、それからこれ情報が、まあ、防衛装備品ということになると防衛省であるとか、まあ、その辺への通告、経済産業省なども含めて一体いつ頃やったのかとか、そういう危機管理っていうのは、どうなってるんだという話は、これ追及されないといけないもんでもあるし、その上ですね、非常に深刻だと思うのは潜水艦、海の忍者とも言われてまして、これは場所が特定されてしまうと、それがもうすぐにリスクにつながると、まあ、それは中で働いている隊員さんはもちろん直接的な生命のリスクを抱えることになるんですけれども、この潜水艦が、どこにいるかわからないけれども東シナ海にいるぞとか、あるいは、日本海にいるということになると、それが、抑止力につながると。おいそれと、例えば空母などが、中国の空母が不審な動きをしようとしても、それは潜水艦が海の底からじっと見てるぞということになると、なかなかこう作戦行動ができない。あるいは北朝鮮が潜水艦に、SMBL と呼ばれるですね、潜水艦発射型の弾道ミサイルを抱えながら潜水艦を日本海で動かそうとしても、いや、日本の潜水艦があそこにいていつ撃たれるかわからないというところで見張られてるんだと思えば、それが、抑止につながると。まあ、そういうものなのに、この、センサーの情報が流出したってことは、潜水艦の能力の一部が丸裸になってしまうリスクがこれ抱えるということですので、非常に大きなニュースだと私は思いますし、これが何年か先にリスクとして抱えるということも含めてですね、ひょっとしたらその防衛白書全部書き換えなきゃならないんじゃないかというようなことにもつながりかねないという事態、深刻に思っております。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについてご意見をお待ちしてます。今日のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース新型肺炎について、7時の冒頭そしておはようニュースネットワークのゾーンと展開してまいります。それからイギリスの EU 離脱明日2月1日日本時間朝8時にと、イギリスの時間ではちょうど2月1日に切り替わるところでの離脱ということになります。ニュースについて、そしてマスクいろいろいただいてますね、はい、そうは言ったってマスク売ってないんだよ。
ね、
そうなんですよね。こちら湯上がりマダムの母さんは川崎市幸区からいただきました。ありがとうございます。私の住んでる川崎は薬局の激戦区なんですが、うん、昨日数軒回りましたけれどもどこも売り切れでした。唯一一軒だけ売っていた薬局を覗いてみるとマスクを買い求める人値段も高いびっくりです。月曜はまだ普通にマスク売ってたんで安心しきってました。そうなんですよ、私はね近所のスーパー月曜あったんで、うん、あ箱で1個ぐらい買っとくかなんつってその時はまだあのレジ前にバーッとこう積んでたんだよね。ああ、暇なくなってんすよ。でそれについてねかっこちゃんさん、この方横浜市神奈川から、67歳の州の方、昨日のニュースで感染症の先生方3人にお話聞いてましたらマスクの効果それほど大したもんじゃなくて何よりも手洗いうがいが大事、口鼻目など粘膜からウイルスが入るんで手を触れないようになど話していました。過剰に買い込まないようにとも話してましたよと。いや確かにね、これ専門家の方皆さんそう言うし、それからアメリカの疾病予防管理センターか CDC というところもマスクについては、ね、一切技術がないんですよ、はい、手を洗え、うん、でそれから汚い手で目や口や鼻を触るなと、くしゃみするときは咳エチケットっていうじゃないですか、手で押さえるんじゃなくてティッシュで押さえるなりあるいはこう脇のところでね、口を押さえるというような形にして飛沫飛ばないようにするとかそういうことで予防していきましょうというふうにやってます。マスクに過剰にこう期待するというか反応するとそれこそオイルショックの時みたいになってしまうと冷静な対応が必要なんですね、はい、さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。メールをいただいてましてね、はい、厚木ののっぽさんです、はい、今朝一足早いんですけれども日本放送カレンダーをめくって2月にしました、
はい、
2月は新業アナウンサーの赤いスカートがひらり止まったお写真朝からときめいてしまいました。49歳のおっちゃんですと。ちょっと開けてみましょう。
開けてみましょう。
2月のカレンダーがこちらです。
おお。
どうですか三宅さん、
ときめくね。
本当ですか。 ありがとうございます。
ときめいたね。
よかった。
まあまだ言っちゃうんじゃないか。
そう、まだ言っちゃう。
まだ言っちゃいますけど
気を使わなくていいんですよ。
いやいや、
なんそういうこと言うんですか。
気なんか使ってない
ですよ。2月は新業と過ごしましょう。カレンダーめくってください。
1年で一番日にちが短いのが2月でございます。
逆にレアってことですからね。
お前ほんと前に出るな。うまいね。勉強になります。
今日調子いいんじゃない。
調子いいです
ね。今日もよろしくお願いします。私飯田が論客たちとニュースを切るトークライブの第3弾飯田浩司そこまで言うかザライブ3、4月11日土曜日有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには浩司アップコメンテーターも登場です。まず昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安全保障について考えます。夕方公演は午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに日本経済の行方を読み解きます。2公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円、ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号はチケットピア 0570-02-9999 P コード644-832、こちらは自動音声で24時間対応です。0570-02-9999 P コード644-832、チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽々チケットでも受け付けております。0570-071242 0570-071242 です。なお日本放送楽々チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日有楽町読売ホールでお待ちしています。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といっても いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。では最初のニュース、こちらです。新型肺炎で WHO が緊急事態宣言。新型のコロナウイルスの感染拡大を受けて WHO 世界保健機関は専門家による緊急の委員会を開き、感染が他の国でも拡大する恐れがあるとして国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。緊急事態の宣言はアフリカ中部コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行で出された2019年7月以来6件目となります。医療体制の脆弱な国への感染拡大を懸念しているということで、あります、
ね、だけど数日前も出す出さないって結局出さんかったんでしょ、はい、
これ3度目ですよ ね、 その ね議論したの
はね。ということはね、なんでと、うん、だって初めから分かってんじゃん、うん、こんなこと、
はい、
実は違いますか、まあ、もちろんねこの宣言が出なかったらですよ、
はい、
改善するとか良くなるとかわけじゃないから、
はい、
それがいい悪いって言ってんじゃん。やっぱり中国ってメンツを大事にするのかなと、こういうこと言われたくないのかなと、まあ、いかにそれが大事なことなのかっていうのが逆に見えちゃったって感じですよね。まあ、いずれにせよこれ大変なことになると思いますよ。おそらく残念だけど、
はい、
当分今回SARS の時にね、18年前に北京にいたから、時々比較をするんですけど、いろんな比較の仕方があるんだけど、はい、経済活動で考えた場合に、
はい、
これ重慶とか武漢とかね、内陸のところってのはそれまでは孤立してたわけですよね、はい、だけど今や武漢は単にその交通とか物流のハブだけじゃなくて、
はい、
これサプライチェーンのハブでもあるわけですよね、ですからこれが止まるっていうのはね、
はい、
しかも今回の止め方は意外と急にガツンと来たじゃないですか。これ相当みんな苦労されるんじゃないかなと私心配をしていますね。
ツイッターなどでやっぱ製造業などに勤めてらっしゃる方もつぶやいてくださるんですけれども、はい、やっぱ中国からの製品が入ってこなくなったんでっていう話を結構
でも別の国でね代替生産を始めるという話が出てますが、その通りだと思うんですけど、これねあんまり続くとね、いつまでやるつもりなんですかね。とにかくこの緊急事態が出ちゃって、
はい、
そうすると厳しい規制が、まあ、さらに取られるわけでしょ。
そうですね、
そうするとだけどじゃあ収束宣言はどう出すのかと、この間あるところで読んだら、はい、ピークは3月4月だっていう先生医者さんがいるんですよね、はい、そうなったらじゃあ数ヶ月止まっちゃうのと、数ヶ月止まったら大変なことですよ中国の経済が、ですからその意味では非常にもちろん関係者の方がいらっしゃる方も大変だと思うけど、経済やってる方もね、ビジネスやってる方も大変だろうなとつくづく思います。
この WHO のデトロス事務局長は交易や渡航を制限する理由は見当たらないとして、渡航制限監督は見合わせるということを表明したと。それから WHO のホームページをね、ホームページというかツイッターのアカウントをリツイートしてくださった方がいらっしゃるんですが、はい、これは中国の不手際を言うものではないと、あらかじめ言っておくみたいな感じのことを WHO は
わざわざ言わなくても分かって、
わざわざ言うってことが返ってね、
そうそうそう、もう本当にね、語るに落ちたというか、黙ってねやっちゃってやればいいんだけど、それほど中国が気になるんですかね。まあそれはね、中国からしたらね、
はい、
やめてくれ、やめてくれと、そんなことないと、ちゃんとやってると、
ね、
そういうことされたらますます中国の将来、中国の経済、中国の政治に影響が 及びうるわけですよね。国際的にね、
はい、
非難が深まる、高まるとか、こんなこと言われてると、これ内政的にだって習近平さん決して嬉しくはないですわな。
お前ちゃんとコントロールできてないじゃないかって。
そうそうそうそう、それはいつね、どういう形でほころびになるか分かんないから、はい、やっぱりみんな心配なんじゃないの。
でも結局そのなんか心配みたいなものが、はい、じゃあ情報を正しく出すよりも、うん、こう抑え込んどいた方がいいんじゃないかみたいなところにつながってるわけです
ね。メンツのが大事ですからね。それはもうSARSの時もずっと同じですよね。ギリギリまでこう我慢して我慢して隠してどくらせて何とかして最後にボーンと全部出すと、やめてよ、最初から徐々に出してきゃみんな心配しないのにね、かえってね、ということですよ。
なんか、ね、一部報道では12月の半ば過ぎの時点で人から人への感染というのもすでに確認されていたんじゃないかという指摘
があります。今そういうこと言ってもまあしょうがないんだけど、そういうことはあり得るでしょうね。
今はとにかく感染の封じ込めと重症化の防止、
そうですね、まあ、とにかく中国やるべきことをちゃんとやって、しかもうまくやってくださいよと、はい、ガツンとやればそれだけあの、インパクトも大きいわけですから、
はい、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。政府は中国武漢市に滞在歴のあるすべての入国者を追跡調査へ。政府は昨日、新型コロナウイルスによる肺炎の拡大を防ぐため、安倍総理を本部長とする対策本部の初会合を国会内で開きました。発生地の中国武漢市に滞在歴のある全ての入国者を対象に、日本国内での連絡先を確認し、健康状態などを追跡調査する方針を決定しております。なお現地に残る日本人の早期帰国に向け、第3便となるチャーター機は今日午前羽田空港に戻る予定です。総理は症状の有無に関係なくウイルス検査を含む健康管理を徹底すると表明をしております。あのチャーター便で帰ってこられた方の中には、
はい、
ほとんど本当に症状無症状だけれども感染していたという方が2人ほどいたという話が出ております。
そうですよね。まあ、この帰ってこられてこれから2週間、
はい、
大変辛い思いをされると思います。ですから皆さんも周りに、ね、そういう方がもしいらしたら、と優しくやってあげてほしいですね。うちの女房もね、
はい、
と娘がSARS の時18年前ですけども、東京に帰ってきて、
はい、
やっぱりいろんな嫌な思いしたんですよ。それは当然な、みんなパニックしてるしね、そしてみんな心配だし、
はい、
悪気はあるわけないんです。だけどもどうしてもね、辛い思いをお互いにしちゃうから、
はい、
これは本当に冷静に冷静に考えながら やらなきゃいけないと思うんですよね。あともう一つ気になってっていうか、比べ比較して面白いなと思うのは、面白いなんて言っちゃいけないな、
はい、
だって日本はね、これ帰ってこられた方を、まあ、ホテルに行かれたり、はい、いろいろな形で、ケアしてるわけですよね。
警察大学
だけども外国だとね、はい、オーストラリアなんてすごいじゃないですか、離島1200キロ離れた離島にボーンと出てって、
は
い、それで有無を言わせずずっといろってわけでしょ。
2週間はそこにいなさいと、
それはすごいですよね。だからこういう時に各国のなんていうかな、
はい、
措置の厳しさというか徹底さがやっぱり違う。日本なんかは私比較的優しい方じゃないかと思うんですけどね。ですからそれでもまあ嫌なこといっぱい起きますから、だからやっぱり体のケアだけじゃなくて、
はい、
心のケアも考えてあげなきゃいけないと思うけど、はい、周りの国はもっと厳しい感じですよね。
そうですよね。まあ、軍の施設に2週間いなさいってところもあれば、アメリカもかなりこれは議論になっているようですね。
その
予防拘束的にこうやって拘束することが果たして人権とのあるいは憲法との絡みと。
そうあります。これはもうどこの国でも同じだと思うけれども、
はい、
他の残りの大多数の人たちを守るのか、それとも実際に感染された方もしくはその可能性のある方を守るのか、
はい、
両方もちろん守らなきゃいけないんだけども、どっちに重きを置くかで、
はい、
その少数の人たちに対する扱いが変わってくるということでしょうね。
昨日安倍総理も答弁をしてましたけれども、はい、検査を拒否された方がお二人いらっしゃると、そのお二人も今検査を受けたいというふうに言っているなんて報道もね、出てますけれども、法律上はそれを強制するようなものは日本にはない、
ないんですよ、ないんですよ。
でもないものはやっぱり法律にのっとるというのがこの法治国家ですもんね。
もちろんそうです、もちろんそうです。ですけどそういう形で日本は国を作ってきたわけですから、戦後、ですからそこは難しいところだけど、まあ幸いなことに、
はい、
受けてくださったわけですからね、やっぱり粘り強くご説明する。そして、
はい、
まあ、もちろん私がもしその立場にいたら、それはくたくたに疲れてですよ、それで飛行機にやっと乗れて、それでうわーっと った時にやっぱりどっか気が立ってるというかね、
うん、
緊張してるというかナーバスになってるわけですから、うん、それは仕方がないと私はやっぱり言わざるを得ないと思いますけどね。
うーん、まあ、この、ね、2週間の間で徐々に落ち着いてで、はい、周りも冷静にそれをこう迎えると。
ただね、問題はそれで済まない可能性があるわけよ、はい、なぜかというと、その方々はなんとか2週間でうまくいくかみたいな、その他にどんどんこれから来る可能性がある、
は
い、
それ
をどうするかを考えるとね、ちょっと気が遠くなりますよね。
これ本当それこそ、ね、日本人でチャーターで戻ってきた人はこうして自由がない、ね、生活を強いられてるのに、うん、じゃあなんで中国から来た人たちはっていうことが
当然で、重慶だけじゃないわけでしょ。武漢だけじゃなくてね、
はい、
中国全土で広がってる可能性すらあるわけだから。
昨日の報道ですでに中国の31の省や、うん、直轄市などは全て出たというようなことがありました ね、はい、
それは当然だと思いますよね。だってあんな封鎖宣言なんかすればね、
はい、
みんな僕のアメリカの友達からメールが来て、あれ大失敗だっていうわけよ。
大失敗だ
と。でなぜって言ったらね、
はい、
中国人はね、うん、そこにいろって言ったらね、はい、必ず出ると。
必ず出る。
政府信用しないから。
あ、
ね、日本人はそこにいろったらみんないると。
はい、
だから中国人は出ちゃうから、逆にああいうことやるから、何百万人も出ちゃったんだと。
500万人と言われてますね。
言われてますよね。
封鎖前に出てきてしまった人
は。非常に短期間でね。
はい。
ということは十分ないろんな準備もせずに出ていっただろうから、それは、やっぱり拡散してると。考えるべきだと彼は友達は言うわけですよ。なるほどねと。ですからこれはまだ始まったばかりだと考えなきゃいけないじゃないかと思います。
日本層ではさっき宮家さん指摘されてましたが、内陸の、うん、まあちょうどど真ん中にあるようなこの武漢という都市、どこへ行くにも1000キロぐらいで大きな都市に移動ができてしまうと。
そうそう、昔は孤立したんでしょうけどね。私にやつらなんでそんなところにね、海もないのによ、
はい、
海鮮市場があるのよと。
確かにね、
海鮮市場でしかも野生の動物売ってるの、うん、食用で、うんうん、どういうだってサーズの時だってもうそれやめるって言うたじゃないですか。
そうでしたよ ね生態販売もやめると、ハクビシン
とかなんとかいたじゃないですか、はい、聞いたこともない動物の、
そうでした、
それ食ってんだからね。
うーん、
やっぱりどっかでね直してもらわないと、これ続きますよ、こんなことやったって。
そしてもう一つ続いてのニュース、こちらです。イギリスが日本時間明日2月1日に EU 離脱。 EU ヨーロッパ連合加盟国は30日、イギリスの EU 離脱協定の書面手続きによって正式に採択しました。これでイギリスと EU 双方で協定発効のための批准手続きが完了しております。イギリスは EU 本部があるブリュッセルが2月1日の午前0時を迎えた時点、日本時間にして明日2月1日午前8時で離脱をすることになります。1952年に EU の前身組織ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体が発足して以来、一貫して拡大を続けていた組織から加盟国が減るのは初めてです。ブリュッセル時間で2月1日午前0時、イギリスでは31日の夜11時に離脱ということになるそうです。ほうほうほうほう、ああ、なるほど、時差があるんだと、まあ、
それはそうです
よね、改めて思いますが、
まあ、朝日新聞にはね、色あせる欧州統合の夢と書いてあって、はい、なるほど、確かにそういう見方もあるなと思うんだけども、私ちょっと別の見方をしてみようと思うんですけどね、
はい、
よく考えてみると、うん、まあ、まずイギリスは欧州大陸とは違うのよ、う
ん、
大陸国家じゃないから、海洋国家だから、海だから、
うん、
そこがまあ微妙に、だからこそ遅れて入ってきたわけですよね、
はい、
そうすると EU の基本っていうのはやっぱり大陸欧州をどのように安定化させるかなんですよね。そうすると歴史的に考えたらば、
はい、
やっぱりドイツがいい意味でも悪い意味でも一番強いの、あそこでは。
あ、
だから一番問題になりうるわけですよね、
はい、
そうするとドイツが強くなりすぎて勝手なことやる、
はいはい、
そうすると他の周りの国々は、うんうん、いやもうこれねフランスで頑張ってもらわなあかんと、
はい、
でフランスを巻き込ん で、
まうん、
でついでにフランスだけじゃ頼れないから、はい、イギリスも巻き込んで、うん、それでドイツを牽制する、
はい、
安定化させる、これが失敗したのが第一次大戦ですよね。それで次にドイツもがまた強くなったから、
はい、
今度はイギリスとフランスともうアメリカも巻き込ん で、
うん、
でやっと戦争終わったわけですよ、
はい、
そしたら今度は冷戦が始まっちゃって、ソ連が強くなったから、
はい、
うわソ連が強くなってアメリカ強くなったらしょうがねえ、じゃあ俺たちヨーロッパはみんなが団結するしかねえよなと、でないと埋没しちゃうからねと、
うん、
ということで頑張ったんだけど、うん、今やロシアが弱くなっちゃった、
はい、
ね、でアメリカもなんか頼りにならない、
うん、
そしてまたムグムグムグっとこの 欧州各国のエゴっていうか、はい、そういうものがまた戻ってきちゃって、そうするとイギリスはイギリスで俺ら大陸とは違うんだと、
はい、
でちょっと離れるとこうなるとね、結局EU の本質というものがフランスとドイツのまあ連携なんですけども、
はい、
それにまあ戻ってくる。だけどよく考えてみると、今申し上げた通り、歴史的に考えたらフランスだけではドイツは抑えられない、
は
い、ね、そしてそのことが、ね、非常によく書いてあるのが日経新聞の11面なんですけど、
はい、
国際面です
、国際面ですけどね、はい、EU の前の大統領、これポーランドの人ですけども、やっぱり
トゥスクさん、
ドイツものすごい 気になってるわけです、はい、イギリスがイギリスでもうね、ヨーロッパのね、うんうん、EU のスダムタコなのにぐちゃぐちゃ言うね、難しい規制なんかいいから、はい、もう自分で勝手にやるわと、だから自由にやるんだという、まあ、ことが書いてあるんだけど、はい、その下にですね、
な
んと何と書いてあるかっていうと、
はい、
ドイツの製造業に停滞感と書いてあって、ね、これ中国の経済が下向きになれば当然のことならドイツの経済もおかしくなっていくわけで、これがね、私非常に嫌なんですね。ドイツがどこまで頑張るか、ドイツが頑張って EU がある、
はい、ね、
そしてそれをフランスが支えて EU があるわけでしょ、
はい、
でこのイギリスが離れていくということは、そう単なに欧州統合で揺り合わせるとかいう以上にね、
はい、
欧州の一つの時代が終わった、黄昏、非常に強く感じますよね。そうならないように、歴史を繰り返さないように祈ってはいるんだけれども、やっぱりこれからはドイツの動きが一番大きい要素になっていく。
それをフランスが、特にドイツ経済ですか。
そうですよ、そう思います。まあ、メルケルさんがいるうちはいいですよ、
はい、
ですから私が申し上げているのはもう10年20年先の話かもしれないけれども、気になることが多いです。
なるほど。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17では、ライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では、月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。イージス・アショア。イージス・アショアというのは、海上自衛隊アメリカ海軍のイージス艦と同様、レーダーやミサイルの発射装置を搭載する地上配備型の弾道ミサイル迎撃システムのことを言います。陸上にあるため、海上のイージス艦に比べて常時警戒に割く人員などが少なくて済むのが特徴と言われております。そのイージス・アショアの秋田県内への配備計画をめぐり、秋田県は佐竹憲久知事が今日31日、河野防衛大臣と防衛省で面会すると発表しました。秋田市の穂積市長も同席し、秋田市の陸上自衛隊荒谷演習場への配備は困難との見方、直接伝達する方針です。まあ、この話というのは、はい、まあ、去年からずっと揉め続けております。
まあ、私もたまたまその前に秋田にお邪魔することがあって、
はい、
まあ、秋田ってのは大変ね、立派な場所ですし、立派な自治体の長がいるわけで、
はい、
それでもやはり心配だったわけですね、で、まあ、私も何度もいろんなこと聞かれました。だけどこれ、まあ、まず大きなピクチャーというか、はい、で言えば、やっぱり日本全土をどうやってそのミサイルから守るかということなんで、どっかに置かなきゃいけないわけですよね、
はい、
船よりもはるかに効率的ですから、じゃあそのような負担をどのように誰が、まあ、受け、なんていうかな、負担し合うかと、米軍基地を考えればそれは沖縄の負担は大変大きいですし、
はい、
他の市町村もあるわけですけども、じゃあこの防衛システムをどこに置くかって、まあ、これはね、結局日本の安全保障政策そのものなんですけれども、
はい、
私の経験でも確かに地方国内問題というか、
はい、
これがもう大半と言っていいですよね。どうやって地元の住民の方にご説明をし、
はい、
納得していただけるかと、まあ、これを、まあ、外務省がやるわけではないんで、これもちろん防衛省がやってきたわけですよね、で防衛省、昔は防衛庁の時代があったんだけど、
はい、
防衛庁の中にまた庁があってね、 当時防衛施設庁という庁があったんですよ。で防衛施設庁というのは防衛省の中にある、外局なんだけども、もちろん実際に、はい、かなり大きな組織で、そして日本の国内の自衛隊の基地、それから米軍基地をこれ、ある意味でこう地方に防衛施設局というのを置いてね、今もあると思いますけれども、それで地元へのご説明とかいろいろな配慮をしてきたわけですよね。それがなくなっちゃったわけ。なくなったからというか、装備庁かなんか作るために、スクラップアンドビルドでやるんですよ。
なるほど。
で、スクラップアンドビルドでなくなっちゃったから、僕は手薄くになったとか、そういうつもりは僕はないし、今の努力はおそらく続けられてると思うんですけども、それがなくなったからというわけではないけれど、やはり地元へのご説明というものをね、丁寧に丁寧にやりすぎるってことは絶対ないですから、それをやるのが、実は日本の安全保障を守るということに、そういう仕事ばっかりやってきたもんですから、私はよくわかるんです。ですから自治体の気持ちもよくわかる、だけどそれじゃあ誰が日本の、全体の安全保障を守るのかって誰かがやらくれなきゃいけないと。そしてやっぱり説明の仕方がちょっとまずかったんじゃないかなと、いうふうには今から言ってもしょうがないんですけどね。
かつてならあったその太いパイプであるとか人脈みたいな、そういう無形の資産みたいなものっていうのが
もしなくなってるんだとしたら、それは大変なことですよね。だから比較的秋田っていうのはそういうものが今までなかったはずだから、基地があるわけじゃないですからね。
駐屯地がね、いくつかある
とか、そうです。あと東北にあるのは三沢ですから、
米軍の大きな基地があるという
か、ですからそういうところでは手薄だったのかもしれないけれども、やっぱりご説明をうまくやるってことが一番大事。これだけはやってやりすぎるってことはないんで、できたら今からでもね、遅くないからもう一回説明をしてご理解いただけたら一番いいんですけれどもね。またゼロからやり直すっていうのは大変難しいことだとは思いますけど。
今日のキーワード、イージス・アショアでした。あなたの周りのお天気どうですか？結構メールが来るんですよ。まずですね、こちら藤沢市、神奈川県藤沢市、さなえさん57歳の主婦の方。今さっき犬の散歩に行ったら、あられがパラパラ降ってました。びっくりと。で、それからこちらは鎌倉のまゆさん。鎌倉に住んでます。少し前ですが、あられ降ってましたよ。寒いんですね。風邪ひかないように頑張ってくださいね。といただきました。なん
か私の実家が鎌倉だからね、降ってんですか。
ねえ。いやなんか東京あたりじゃ雪でも、私横須賀出身なんで、トンネル越えて横須賀入ると雨になってたみたいでよかったんですけど。
そうです
よ。あられ降るんですね。寒いね。レーダーどうなの？
今現在ですね、レーダー見てみると確かにこの関東地方の南部の特に沿岸部ですね、中心に今雨雲がかかっている状態で、確かに今鎌倉ですとか横浜のあたりもちょっとかかってますかね。
横須賀政府です、でもその雨雲ね、ずっと伸びてって東京湾越えて千葉の方にもかかってるな。
伸びてますね。そうですね。
どうですか、千葉はあられになってますか、それとも雨ですかね。ちょっと今日は寒いね。
寒いですね。
それからマスクがないよってメールもいろいろいただいたんですが、横須賀市のふるちゃんさん52歳の方、私花粉症なんで大変なんですよ、
そ
おっしゃる通り、暖冬だと花粉飛ぶの早いんですよね。
困るよね。
いや本当ですよね。さあ続いてはここだけニューススクープアップです。1月最後の叫びとなりますね、ちょっと肩が縮こまってますよ、大丈夫ですか、大丈夫です、その椅子動きますか、
そうですか、
はい、ではこの時間最後のニュースをスクープアップ。
パーがダメなの？
あ、ダメなの、
なんだっけ、飛沫、
飛んできちゃうんです
か、大丈夫です、
大丈夫ですか、ありがとうございました。今日は飛んでませんね。はい、
パレスチナの議長、安保理で演説へ。パレスチナのマンスール国連代表は29日、アメリカのトランプ大統領が発表したイスラエル寄りの内容の中東和平案について、パレスチナ自治政府のアッバス議長が2週間以内に国連安保理で演説を行うと明らかにしました。アッバス議長はアメリカの和平案の受け入れをすでに拒否しています。先日ネタニヤフ、イスラエル首相と2人で会見やってましたけれども、
トランプさん、
トランプさんが、で、これ東エルサレムの首都として認めるけれども、ただヨルダン川西岸とかにある入植地については認めろというような、
とにかくね、もう中東和平はこれで死んだですよ。
死んだ、
もうダメですね。
もうダメ、
どっちもどっちなんですけどね、 もうそもそもご承知の通り1967年戦争があって、そして西岸とガザというのをイスラエルが占領した、
はい、
これはあくまでも占領ですから、当然返さなきゃいけない。そして安保理決議242338というのができて、
はい、
そしてその占領地から撤退しなきゃいけないという国際的な義務がかかった、でそれにもかかわらずイスラエルは居座っていて、
はい、
ようやく1978年になって、キャンプデイビッド合意ができて、徐々に徐々に和平プロセスが動き始めた、はい、で私はその頃、まあ、幸いその一部をやることができたんですけども、それの時代、つまり今から何年だ、30年ぐらい前、
はい、
まあね、まだね、物事が動いてた時代ですよ。
だ
けどね、このようにね、
はい、
もうエルサレムはもちろんだけれども、はい、とにかくパレスチナに独立国家の建設は認めたもののって、そんなの初めから決まってるんですよね。ところがトランプさんはそれをってこう二国家論って言うんですけどね、
はい、
それをずっと肯定しないで最後に今出してきて、だから独立国家やるって言ってんだからよ、だから入植者全部認めろよって言ってるわけですよね、ほら踏んだり蹴ったりでしょうと、
パレスチナからね、はい、
ですからそれはもう私すごく同情するんです、ですから国際法的に考えた場合にはこれはもう今回のやり方っていうのはあんまり良くないと思うんだけど、じゃあね、
はい、
トランプさんもトランプさんだけど、
はい、
私に言わせればパレスチナ人もねちょっと頑張ってほしいと私は思ってるわけ、
うんうん、
それはね確かに占領されちゃった、そして国際法上違法だってのは分かるけども、
はい、
しかしその後ねパレスチナ人だってそれは何百万もいるわけだ、そしてあそこに実際に住んでる、占領されている、
はい、
しかし彼らの全体の幸福なり将来のことを考えた時にね、やっぱり苦渋の選択をしなきゃいけない時って政治家だったらあるわけですよ、
はい、
例えばイスラエルとエジプトだってね、エジプトの大統領は結局苦渋の選択をした結果平和条約を結ぶわけですよ、戦争した国をね、
はい、
でその後どうなったかというとサロスさんは暗殺されちゃうわけ、
そうですね、
で命かけて平和を作ったわけです、
はい、
同じようなことがイスラエルのラビン首相にもあったんです、亡くなり方はちょっと違うけども、暗殺には違いないんですよね、
はい、
そうするとね、だから誰かが死ななきゃいけないって言ってるんじゃないんですよ、だけどパレスチナのリーダーたちが本当に命をかけて、
はい、
ラビンとかサラトのような形でね、
はい、
苦渋の選択をしたかっていうと、私は公平に見てね、まあちょっと厳しすぎるかもしれないけど、やっぱり逃げたな、ですからそれやったらもうそれは大反発があるんだけど、
はい、
大反発を乗り越えなかったら和平なんてできないわけですよ。ですからその意味ではパレスチナが今までずっとその究極のというか最後の苦渋の選択っていうものを回避してきたこともね、
はい、
やはり今回もこういう形で事実上止まってしまう理由の一つだと私は思います。もちろんパレスチナの方に分があるのは間違いないんだけれども、もう少しうまく政治的に動いてやった方が長い目で見た時にはパレスチナ人全体の人々もしくは大多数の人々にとっては幸せだったんじゃないかなという気もしないでもないということです。
90年代の真ん中から終わりぐらいに中東和平が動いたあの時代、
はいはいですね、
イスラエルにはラビン首相がいた、そして、パレスチナ側は確かアラファト議長だったと記憶しておりますが、
そうなんですよ、アラファトさんがね、腹くくんなかったんですよ。
これあの時っていうのはどういった合意が成立しそうになってたんですか？
あの時はパレスチナの、はい、自治政府っていうのを作って、で自治を、まあ拡大していこうというところだった。だから
いきなり独立国じゃなく、
そうだからそのステップをうまくやっていけばね、
はい、
一つの出口が見えたかもしれないんだけれども、
それ
はパレスチナの大義から考えたら、
はい、
まあ、原理原則で考えたらそれは認められないですよね。
独立国じゃないんだ、なんでだと、いうことになると、それは確かに、
しかもある程度相当譲歩しないと、
はい、
その自治政府がしっかりと、まあ、認められないと、
うん、
で外交権とかその警察権とかみんなイスラエルが持ってるとかいろんな条件が重なったからそれは受け入れられないのは分かるんだけど、
はい、
あの時にやってればね、
はい、
ずいぶん今のパレスチナの発展、今の状態発展したかもしれないと思うんだけど、それがまあ全部止まっちゃったという人もいます。まあ、それはちょっとアラファトさんには厳しすぎる評価なのかもしれないけど、しかし僕のようにその、まあ、おっしゃったような時期に中東和平、
は
い、日本も頑張ってたんですよ当時。
あの当時は、
当時はね、その時に、まあ、ラビンさんの悲劇とかサダムさんの悲劇なんか見てるとね、
はい、
いやここはやっぱり っぱり相当命がけでやらんと物を出すまねんだなという思いを持ってた時に、アラファスさんはもう少し命がけでやったかなという感じをしないでもないということであります。厳しいかな。
いやでもそういう歴史がこう絡まり合ってるっていうのを踏まえないと、
それをね、トランプさんは全く無視したかのように、もうイスラエルの言うこと全部聞いたようにのものを出せばね、俺は反発するのは当たり前ですよ。だからアメリカがこんなことやっちゃったらもう誰も仲介できなくなっちゃうから、
他に仲介できる国はどこにも
ないですから、もう死んだと申し上げたのはそういう意味です。
なるほど。これでもネタニヤフさんと一緒に並んでやってましたけど、選挙負けてますよね。
そうなの、負けてるんだけど、誰が勝ったかよく分かんなくて、誰も組閣できない、内閣を作れないから、はい、このまま行くとまた選挙ですよ。
もう一回、
いつまでやんだいと、考えられないですよね。選挙なんか2回もやって
ずっと権力の不安が続くってことですもんね。
まあ、彼らが暫定的に続けるわけでしょうけどね、谷垣さんが。それにしてもすごい国だよね。選挙2回やって政府ができねえんだから。
パレスチナ情勢について、歴史を紐解きながら詳しくお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。